聖書朗読をいたします。フィリピ書2章5節から11節主の御言葉にある主の語りかけを聞きましょう。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるすべてのものが膝をかがめ、すべての下がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。以上のところから、先生に、キリストの思いという題で、宣教のご奉仕をしていただきます。
おはようございます。こうして一緒に集わせていただくのは久しぶりです。思えば前回ここで皆さんの前で挨拶したのは明けましておめでとうございますでした。10日にはいなかったので、あれ以来ということになります。本当にこうして礼拝に集うことができること感謝いたします。まだまだワクチンは準備が始まったばかりで、なお私たちは密を避け感染予防に努めていかなければなりません。カトリック教会の司教で酒井俊博さんという方がこんなことをおっしゃってました。感染予防のため人との接触を8割減らすよう求められていますが、この求めに従って人との関わりを減らし薄めてしまうのではなく、減らした8割、そのうちの2割をメールで、2割を手紙で、2割を電話で、そして2割を祈りで、他の人々に寄り添っていきましょう。こう進めておられます。確かにこう直接会っても以前のように午後までゆっくり交わることもできませんし、いろんな集会も会食を伴うために今は行うことができません。それでもメールや電話、手紙、そして私たちに与えられた祈り、そういう私たちに与えられているさまざまなことを思って、他の人のことも顧みなさいと聖書が進めている言葉に応えていくことができます。今日私たちが学ぼうとしている箇所は、交わりの秘訣とも言える箇所かなと思います。人とのつながりは大切ですけれども、つながろうとしているはずなのに逆に亀裂ができてしまうことがあります。熱心でいい人の集まりであるはずなのに、なぜかギクシャクしてしまう。そうならないために何が必要なのか、誰を見本にすべきなのか、それがキリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさいと命じられている5節の箇所です。キリストの思いに倣うへりくだり、パウロが教会の人たちに進めているこの箇所から今日は学んでいこうと思っています。いつものように3つのポイントです。まずは5節から、キリストにある思いです。調和の極意見ていきます。第2番目に、 あり方を捨て十字架にまで、6節から8節です。へりくだりの見本です。そして第3番目、それゆえ神はこの方を高く上げ、9節から11節、へりくだりの結末です。最初にお祈りをさせていただきます。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あがなわれ、あなたの血によって現れて、今日も恐れなくあなたの前に出てまいりました。愛する愛してくださるあなたの御前に私たちは集ってまいりました。私たちをご覧ください。私たちを探ってください。私たちを知ってくださいますようにお願いいたします。うちにある汚れがございます。そのことのゆえに自らも苦しみ、また他の人たちを傷つけ、また何よりあなたから離れてしまう、そのようなものです。神様、どうぞ洗い清めてくださって、あなたの子として喜びを持って歩み行くことができるように、どうぞ私たちをお取り扱いくださいますようお願いいたします。また私たち一人一人それぞれ使わされて、この一週間さまざまな方々と共に働いていきます。交わりを持っていきます。どうぞ私たちがあなたの栄光を携えて出ていくことができるように、あなたと共にあるものにふさわしく歩み行くことができるように、私たちを導いてくださいますようお願いいたします。愚かさもあります、弱さもあります、振り回されがちです。どうぞ私たちのうちにしっかりとご自身を見せてくださって、ご自身のご大従をいただいて歩み行くことができますようにお願いいたします。私を、私たちの成り立ちを知ってくださって、本当に弱いものですから、あらゆる災いから守ってくださいますように、試みから私たちを守ってくださいますようにお願いいたします。罪を犯すことがないように、あなたの栄光を汚すことがないように、あなたにふさわしくない行いをしてあなたを悲しませることがないように、どうぞ私たちをあらゆる試みから守っていてくださいますようにお願いいたします。また神様、この時代本当に病んでいる方々、苦しみの中にある方、また望みを失っておられる方々、多くあることを思います。神様、どうぞお一人お一人を憐れんでくださいますようにお願いいたします。痛みのある方に癒しを与え、病に苦しむ方にご自身の御力を表してくださって、癒しの御業を進めてくださるように、その命を顧みてくださるようにお願いいたします。また家族を顧みてくださいますようにお願いいたします。また医療に携わる多くの方々、本当に厳しい毎日を過ごしておられます。どうぞあなたの助けを与えてください。疲れている体にあなたが休息を備えてくださり、新しい力を与えてくださいますようにお願いいたします。またすべての面で整えられて働くことができるように顧みてください。必要な方に必要な医療を与えていくことができるように、知恵を与えてくださいますようにお願いいたします。また慌ただしさの中でも一人一人を顧みる、その愛をあなたご自身が授けてくださいますようにお願いいたします。支えておられる多くの方々の上にも助けを与えてください。またこのコロナの中、行政に携わっておられる方々、政治を司っておられる方々、どうぞふさわしいものをこの時代に与え、整えていくことができるように知恵を与えてくださって、託された役割を果たしていくことができるように、どうぞ主が導いてくださいますようお願いいたします。この朝も日本各地、 世界中で礼拝が捧げられております。どうぞそれぞれの教会を祝してくださいますようにお願いいたします。宣教な困難な時代にあっても、教会あなたの栄光を満たしてくださり、また一人一人にあなたが伴ってくださって、あなたの証が広げられていくことができますようにお願いいたします。すべて御手に委ね、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。先週2章の1節から5節までをフィルハーモニー交響楽団、調和を愛する管弦楽団のイメージで学んでいきました。素晴らしい音楽は互いを尊び互いを顧みる一致の調和から生まれます。さまざまな楽器があっても、指揮者であるイエス様を見つめ、互いが調和を大切にしていく、そこに神様の賛美、十字架の愛の素晴らしい演奏が奏でられるのだと学びました。今日のこの箇所は、指揮者であるキリストの思いに焦点が当てられていきます。一人一人がこのキリストの思いに心を合わせていくとき、神の望まれる愛の調べが奏でられていきます。6節から11節、この箇所はキリスト賛歌と呼ばれております。賛美の賛に歌ですね。キリスト賛歌、初代の教会が歌っていた賛美だと言われています。私たちが先ほども賛美したように、初代の教会の人たちもキリストを称える賛美を歌っておりました。パウロがフィリピの教会に手紙を書いていた時代、まだ新約聖書はありません。福音書も完成してはおりません。ヨハネの福音書や黙示録はもっとあと数十年後に記されていきます。ルカが福音書の冒頭で示しているように、イエス様の言葉や十字架の死については書かれているものはありましたけれども、今私たちが手にしているようなまとまったものではありません。けれども教会は賛美を通しても人となられた神の子キリストを覚え、十字架を忍んで救いを与えてくださったイエス様の恵みを深く味わい讃えておりました。パウロは暗証聖句のように心に深く刻み込まれているこのキリスト賛歌、賛美の歌を心の中に響かせ、教会の互いがその賛美の調べに一つとなっていくことが交わりの秘訣だと言います。もしここで記されているキリストの姿に合わせていくならば、教会は一つになれる。キリストの姿、それはへりくだりということです。神である方が徹底的にへりくだってくださいました。その姿を見本とし表していくのが教会の姿です。人が集まる場所にはいつの時代でもどこででも争いや分裂は起こってまいります。その背景にプライドがあります。意見の対立ではありません。プライドが原因となって人と人との間に裂け目ができます。自分のプライドが傷つけられたと怒りを覚えたり、不平を語り合う仲間を作ったり、あるいは傷つけられまいと身構えてしまったり、自分を何とか正当化しようとして相手を傷つけてしまう。そんなことを繰り返して人と人との間が気まずくなる。教会に来る人たちは心優しい人たちですから、そんな自分を見つめるとき嫌気がさして落ち込んだりもします。望まずして悲しい生き方を繰り返してしまう私たちです。けれども教会には素晴らしい見本があるんです。私たちが見つめるべきお方がおられます。 その方はプライドにこだわられませんでした。誇りを捨ててへりくだり与え尽くしてくださいました。私たちはそんなことをすれば惨めになるだけだと思うかもしれません。確かにイエス様は最も惨めな終わり方をされたでしょう。でもそれが結論ではないとこの箇所は励ましてくれるんですね。続きがあります。へりくだりを見つめ引き受けられた神様が与えてくださる続きですね。6節から11節の中の前半はキリストのへりくだりです。そして後半はそれを見つめておられた神様の答えです。キリストがへりくだって死んでいかれただけでなく、キリストのへりくだりに神がどう答えてくださったのかが記されております。その結末に私たちは望みを置いてキリスト参加を心の中に響かせることができます。時にハリネズミのように自分を守ろうとしてトゲを逆立て、周りの人や自分までも傷つける、孤独に陥ってしまう、そういう弱い私たちですが、キリストを見つめるとき、またキリストを見つめてくださった神様に目を上げるとき、そんな生き方を捨てて、むしろ羊のように柔らかく寄り添いながら共に生かされている喜びを味わえるのではないでしょうか。そこで6節からキリストのまずへりくだりについて見ていこうと思います。キリストは神の御姿であられるのに、キリストと語られております。キリストは神の御姿であられるのに、キリストがへりくだられ捨ててくださったものを見る前に、まずはキリストが持っておられたものが語られております。神の御姿、つまり神であられたということです。神の身分を持っておられたということです。神であられたのに、神の身分であられたのに、神のとしての在り方を捨てられないとは考えず、特権を捨ててくださいました。神ですから、神としての権威能力があります。受けるべき栄光があります。罪がない、全くない清さ、言葉にも行いにも絶対的な正しさがあります。決して謝ることのない知恵があります。それを確かに実行できる力もあります。神として持っておられる比類なき特質のゆえに、崇められ讃えられるべきお方です。すべてが膝をかがめ仕えるべきお方ですけれども、その特権と権威を捨てられました。神としての在り方を捨てられないとは考える、私たちはどうでしょうか。私には受けるべき資格がある、当然の権利がある、自分は認められて叱るべきだ、なぜ私が。私たちはしばしば不当な仕打ちだと口を尖らせて抗議をし、自分を主張するものですけれども、キリストは認められるべきあり方を捨ててくださいました。クリスマスの日、泊まる宿さえなく貝羽桶に寝かされた幼子を崇めるために訪れたのは、貧しい羊飼いと途方から来た博士だけでした。時の王ヘロデはキリストを殺そうと兵士を差し向け、年頃の幼子をすべて殺すように命じました。神としての敬意栄光を振りかざして地上に来られたのではなく、キリストはすべてを捨てて顧みられないほどの貧しい人としてお生まれくださいました。自分は神だから、神として来たのだからと特権を主張すれば、狡猾で残忍なヘロデ王など王座から引き下ろすこともできましたし、宮殿に生まれて多くの人を集めてひざまずかせることもできます。少なくとも 町から追い出されて汚れた貝羽桶に寝かされるような侮辱を受ける必要はありませんでした。不当に命を狙われて逃げ惑う必要もありませんでした。けれどもそんな権威も資格もないかのように神としての身分を捨てご自分を虚しくされました。虚しくとは読んで字のごとく器を空にするということです。入ってくる水をすべて注ぎ出して空にしてしまう意味です。神として受けることのできるすべての特権がまるで何もないかのように、何一つ持たない貧しい卑しい人のようにご自分を空にして、さらにしもべの姿を取られました。しもべ、奴隷のことです。奴隷には権利が認められておりません。当時の奴隷は主人より賢く博学で優秀な人材がいくらでもおりました。主人より能力がはるかに勝る奴隷が主人の家で仕えておりました。けれどもどんなに優秀でも彼らにはどんな権利もないんです。優れた能力もただ使えるためのものです。自分の益ではなく主人の満足のために使われるだけでした。キリストは神であられるのに神の特権をすべて捨てて空にして、どんな特権も権利もなく自分を喜ばすための何も持たないしもべとなってこの地上においでくださいました。それだけではなく8節からはキリストのさらなるへりくだりが語られていきます。8節、自らを低くして死に至るまで、それも十字架の死にまで従われました。低くしてとあります。低くして、雄大に流れていくナイル川の水位が下がって干上がってしまうような場合に使われたそうです。どんな大河も干上がってしまえば惨めなものです。哀れなものです。誰にも認められず見捨てられます。期待もされません。低くして、癒しめられてとも訳されます。人として歩まれたイエス様の生涯は癒しめられた生涯でした。その清さにもかかわらず、その正しさにもかかわらず、愛さえ忘れ去られて鞭打たれた背中に十字架を担ぎ、よろけながらゴルゴタに向かうイエス様にあざけりと罵りの言葉が浴びせかけられました。嘲笑の中で十字架にかけられ、苦しみもだえつつ死を迎えられました。十字架は今でこそアクセサリーになってむごたらしさが忘れ去られていますけれども、残忍な刑です。自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。イエス様のへりくだりは十字架の死という最も理不尽な死に至るまで従い切られた具体的なへりくだりでありました。私たちは謙遜になりましょうと勧められると、謙遜して私はつまらないものですと言葉で語るようなへりくだりを見せてみせます。でもイエス様はつまらないものですと語るようなへりくだりではなくて、事実その通りにつまらないものになって具体的にへりくだりを表されました。どのようにでしょうか。3つの具体的なへりくだりを見ることができます。1つは苦しみを受け入れるへりくだりです。十字架の長く続く苦しみは気が狂うほどの痛みと苦しみでした。その苦しみさえ受けるへりくだりです。また第2番目は恥辱を受け入れるへりくだりです。十字架の死は身にまとうものを剥ぎ取られ、もだえ苦しむ様を囚人に 周りの人たちにあざけられつつ受ける恥辱の極みでした。イエス様のへりくだりは恥辱を受け入れられたへりくだりでした。そして第3番目には罪人として数えられるへりくだりでした。十字架刑は神に呪われたもの、罪深く神の怒りにふさわしい汚れたものが受ける裁きです。私たちは批判や誤解に弱いです。でもイエス様は罪人として数えられるへりくだりを持ってくださいました。何の罪もないのにそのような侮辱、そこまでの苦しみ、己よりはるかに罪深い人たちにあざけられながら命を奪われる、それがイエス様のへりくだりです。イエス様の味わわれたこのへりくだりは何のためだったでしょうか。褒めてもらうためでしょうか。そうではないはずです。ただ私たちのためです。私たちを顧みられたからです。私たちを救い出そうと私たちに心を向けてくださったからです。侮辱も苦しみも不当な罪の宣告さえ忍んでくださったのは、自分のことに関心を向けるのではなく、ただ私たちに心を向け、私たちの幸いにその思いのすべてを向けてくださったからです。神であるご自分より大切に思ってくださった、それが滅びゆく私たちの悲惨でした。ですから私たちのためにすべてを捨ててからにしておぞましい死をも忍んでくださいました。自分の経歴や能力を誇り、虚しいプライドにしがみついてしまう、その結果争い合い傷つき合う人間の姿はなんと悲しく哀れなものでしょうか。パウロは言います。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。キリストの愛を受けた私たちは一体何者でしょうか。何か誇るべきものがあるんでしょうか。何を持っているというんでしょうか。私たちは罪ゆえに裁きを受け滅んでいくだけのものでした。知恵も経歴も才能も罪を宣告される神の前では何の役にも立ちませんでした。もし今私たちに何かあるとすれば、それは全てキリストの死のゆえに私たちに与えられもたらされた恵みの賜物です。キリストの命です。そしてキリストの心を受けた事実です。自分を誇ることのできない愚かしさに気づいて、キリストを受けたものとして自分へのこだわりを捨て、虚栄を捨てて、キリストにある交わりをと願うパウロなのです。そして第3番目、神様がどう答えてくださったかです。9節、それゆえ神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名を与えられました。話はキリストの死で終わりません。人が見るのは恥ずかしめや十字架の虐げだったかもしれませんけれども、神様は9節から11節にあるようにキリストに栄光を与えられます。9節の最初、それゆえという言葉は大切です。へりくだりのゆえに栄光がもたらされます。イエス様は弟子たちと歩まれていた時教えられました。誰でも自分を低くする者は高くされるのです。まさにご自分の身をもってその言葉が真実であることを証しされました。神はへりくだる者を高く上げてくださいます。神が高く上げてくださるんです。高く上げるのは自分ではありません。 周りの誰かでもないんです。神が挙げてくださることに意味があるんです。それゆえ神はこの方を高く挙げて、すべての名に勝る名を与えられました。キリストが低さの極みまでへり下られたので、高さにおいても極みまで神は高く挙げられます。でも忘れてはならないのは、イエス様のへり下りは高く挙げられるためのへり下りではなかったということです。ただ私たちを顧みるがゆえに、愛するゆえに低くなり、十字架の死にまでへり下ってくださって、私たちを救おうとされたへり下りでした。神様はそのように他の人を顧み、自分のプライドにこだわらず、へり下る者に栄誉を与えてくださいます。クリスチャンの作家で、童話作家でオスカー・ワイルドという方がおられます。わがままな大男、意外と有名なんですけどもね。昔青年会でわがままな大男の劇をいたしました。もっとたくさんの人に知られているのは幸福の王子だと思います、ね、幸せの王子。祖父江にいた時、紙芝居にして子どもたちに見せたことがあります。お話はこんな感じです。町の広場に建てられた黄金と宝石で飾られた王子の像、見上げる町の人々はその美しさに見とれ、幸福の王子と呼びました。ある晩、南に帰る群れに遅れてしまったツバメが王子の足元にねぐらを求めてやってきます。夜寝ていると水滴が落ちてきます。おや、雨かなと思ったら、それは王子の流した涙でした。訳を尋ねるツバメに王子は話し始めます。自分は生きていた頃は三数市憂いのないという宮殿に住んでいたこと、そこは高い塀に囲まれていて外のことは何も知らなかったこと、死んでこうして像になり広場の真ん中に建てられて、たくさんの憂い悲しみが見えるようになったこと、今では鉛でできた心だけれども、悲しみを見るたびに心が痛み涙が流れてしまうこと。そこで王子はツバメにお願いするんです。ここから見える貧しい病気の男の子のところに、私の剣にはめ込まれている宝石を届けてほしい。次の日も次の日も王子はツバメにお願いをします。貧しい青年のところに王子の目に埋め込まれているサファイアを届けてほしい。雪の中裸足で凍えながらマッチを売っているかわいそうな女の子に、もう一つの目のサファイアを届けてほしい。次の日からツバメは目の宝石を与えてしまって、目が見えなくなった王子の目となって、町の様子を伝えては王子の体から金箔を剥がして一件一件届け続けます。いつか南に帰る時期は過ぎ去ってしまい、霜が降り雪が降って寒さでツバメはだんだんに弱っていきます。それでも王子のそばで町のかわいそうな人たちのことを語り、最後の一枚まで金箔を届けて飛び回りました。そうして届ける金箔がすっかりなくなっても、ツバメは大好きな王子のもとを離れません。冬の寒さは厳しく、ついにツバメは力尽き、王子の足元で息が絶えます。その時王子の鉛の心臓がパチンと音を立てて割れてしまいました。町の人は広場に建てられたあの美しい王子の像が見る影もなくみすぼらしくなっているのにようやく気づきます。市長は言います。剣の司のルビーは落ちてしまったし、目のサファイアもなくなっている。金細工の跡などどこにもありゃしない。これじゃあおんぼろ小敷と変わらんな。議員も口々に言います。まったくだ、小敷と変わりありませんな。 そう言って王子の像を溶鉱炉に投げ込んで溶かすことにいたします。また王子の足元で死んでいるツバメに気づいて、いやはや鳥まで足元で死んでいるぞ、とんでもない話だ、お触れを出さねばならぬ、鳥どもはここでは死んではならぬと。その後市長は議員たちに提案します。この王子を溶かした金属で今度は我が輩の像を建てよう。すると議会は大揉めになってしまいました。というのも議員たちが、いや我が輩の像にすべきだ、私のがよろしいと口々に皆が言い出して大騒ぎになり、その争い事はずっと続いています。さて王子の像を溶かした職人たちは不思議なことに気づきました。割れた鉛の心臓だけがどうしても溶けないんです。仕方がないので王子の像のそばに死んでいたツバメと一緒にゴミ箱に捨ててしまいました。このお話の最後はどうなるんでしょうか。神様は天使の一人を呼んでお言いつけになりました。あの町で最も貴重なものを2つ私のもとに持ってきなさい。天使はゴミ箱から鉛の心臓と死んだツバメを見つけて神様のもとに届けました。神様はおっしゃいました。そうだよ、お前はよくぞ正しく選んでくれた。この小さな鳥には天国の花園に住ませて自由に歌い飛び回れるように、そして幸福の王子には神の黄金の町で末永く私の名を称えさせるように。二章の九節、それゆえ神はこの方を高く上げてすべての名に勝る名を与えられました。ワイルドはイエス・キリストを幸福の王子になぞらえて語りました。何不自由ない天国の御国から私たちの悲しみのところにおいでくださり、ご自分のすべてを与えて貧しくなってくださった方として、栄光も栄誉も捨てて私たちの悲しみのためすべてを与え尽くして私たちを慰め癒し富ませてくださった方として、もし私たちがこのキリストの心に寄り添い、キリストの心を心としてキリストに仕えるなら、あのツバメのようにイエス様の御心に仕えても誰かの喜びになっても他の人には理解されないかもしれません。その真実な心を尊んでくれる人はほんのわずかかもしれません。ですが神様が私たちを喜ばれ高く上げてくださいます。そうだよ、お前はよくぞ正しく選んでくれた。この小さな鳥には天の花園に住ませて自由に歌い飛び回れるように、そして幸福の王子には神の黄金の町で末永く私の名を称えさせるように。でももし私たちがあの市長や議員たちと同じように自分の像を立てるように、自分の誇りばかりを見つめこだわり続けるならば、私たちの周りに争いは絶えないことになります。パウロはへりくだられ与えてくださったキリストの姿を私たちに示し、その方によって富ませていただいた私たちがキリストの心に仕えて虚しい虚栄の争いを避け、むしろ神の栄光が称えられていく歩みへ進むようにこの箇所で教えております。私たちはキリストの十字架のそばでツバメのように仕えていくのでしょうか、あるいは十字架の前で市長や議員のように自分の像を立てることにこだわるんでしょうか。見つめておられる神の前に喜ばれる生き方を選びたいものだと思います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。私たちのためにへりくだられたイエス様がどれほどの大きな犠牲を 忍んでくださったのかを見させていただきました。へりくだられた言葉は一つですけれども、その言葉にはイエス様の大きな苦しみがあり、死があり、恥辱があり、またあざけりと罵り、罪を罪人として裁かれる苦悩がありました。私たちのためにそれを忍んで罪人の一人にまでへり下ってくださった主の恵みを覚えます。その方のゆえに私たちは今生かされ、喜びも望みもいただくことができます。神様と富ませていただいた自分自身をどのように見つめ、どのように仕えていくのか、私たちにふさわしい判断をさせてくださって、あなたに喜ばれる歩みを選び取っていくことができますようにお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。